今日は、使徒言行録という聖書、少しずつですけども、この使徒言行録、初代のキリスト教会がどんなふうにして立ち上がっていったか、そのような歩みを、その中の歩みから私たちが学ぶことを心に留めたいなと思っております。さっきですね、ちょっと YouTube というね、ライブで配信をしている機会をじっと眺めていましたら、多分現在、礼拝をご一緒にご覧くださっている方、数字が2って出てたので、録画でももちろん見れるんですけども、ご一緒にここの空間におられない方も確かに礼拝をお一緒にお過ごしなんだなということは、とても嬉しいことだなと思っています。今日お忘れないうちにですね、今日の聖書にも実は関係あることがあるんですけども、この台風19号の豪雨緊急救済募金というのを、期間限定で私たちやってみようということで、日本キリスト教団から連絡が来ましたので、この箱を設置するんですけども、聖書をよく見るとですね、今日の朗読をいただいた最後のところに大飢饉が起こって、そのどうやらとても困った状況の中で、アンティオキアという教会の人々はみんなで今できる援助をしようじゃないかということで心を合わせている。ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託したという、そういうことが書かれていますね。実は教会というのは本当に早い時期からこのような働きを大事にして、できることを助け合っていこうじゃないかということも大事なこととしてね、行われていたことがわかります。さて、ちょっと分け道からお話をしたいと思っています。先週の水曜日、ちょっと一息休もうやという会を私たち第3の水曜日と第4の土曜日にやっておりますけども、私は少しのんびり、自分の役割も果たしながらする時間があったので、この視点を変えてみればという塩谷直也先生の、先週もちょっとご紹介をしましたが、もうちょっとじっくり読みたいなと思って、読んでおりました。そうしましたらば、クリスチャンは恩返しよりももっと大事なことをすべきじゃないかというのがレッスン2っていうところにあるんですね。ああ、これで恩返しができるわと、あるいは恩返しができないまま自分は過ごしているなということを我々は抱えているものです。あるいは私は大相撲が好きですけども、前に鍛えられた先輩の力士ですね、今日思いがけず勝つことができたなんていう時には、恩返しができたなとか、そういうこともしますし、今日本シリーズというプロ野球、日本のプロ野球のチャンピオンチームを決めるソフトバンクとジャイアンツの試合が昨日から始まっていますけども、ジャイアンツの阿部選手という方が、もう引退を宣言する、昨日の試合でもホームランを打つぐらいまだまだ有力がある選手だと思いますけども、そしたらジャイアンツの仲間たちが阿部選手の絵の思いを込めて、 試合の少し前かだったようですけども、10番というみんなが同じ10番のユニフォームを着て、そして恩返しっていう文字をね、つけた、安倍先輩本当にありがとうございましたという、そういう、まあ、思いを表しながら日本シリーズに臨もうということをやっていました。で、塩谷先生はね、クリスチャンは神様からもらう愛に対して実はとてもじゃないけども恩返しはできない、聖書は返済が必要とされているものを我々は与えられているんじゃないですよっておっしゃってます。私たち神様からの、ね、愛をいただいて神様に十分にお返しするっていうことはできない、それは愛と違うとおっしゃってるんですね。じゃあどういうものかいいんだろうかっていうとね、恩返しじゃなくて恩送りっていうんですね。恩送りをしようじゃないか。自分のことを助けてくれた、その嬉しい何かがあったらば、それは恩返しするよりも誰かに渡していこうよ、恩を送っていく。で、それに合わせて、バレーボールのね、トスをしてみんなで輪になって、まあボールをどんどん回すっていう単純なゲームがあります。極東協会で吉永小百合さんが主演のキューポラの街の映画、あれ昭和30年代の映画だと思うんですけども、吉永さんがまだ中学生か高校生ぐらいの頃に集団就職をする。そしてその職場でみんなが輪になってパスって言ってこうパスをねする。あのバレーボールの輪っていうのは試合をやるわけじゃありません。ただみんなで楽しくボールをパスって言ってトスとして、で誰がそこに入ってきてもいい、そういうのが実は恩送りなんじゃないかと塩谷先生はおっしゃっています。なぜそういうことを私が冒頭に申し上げるのかというとね、私たちは今日この地図を受付でお配りをしました。万が一お手持ちじゃない方はすぐ手を挙げてください。お当番の方が持ってきます。大森光子さんにもお渡しください。いえ、受付でもらってください。はい、いいですか。今日はね、もういろいろ話したいことはありますけども、こういう機会って少ないので、私たちは福音をもらったものとして、要はイエス様の弟子たちは福音に預かったものとして、何を使命として生きていくことが必要なのか、彼らはですね、恩返しをするんじゃなくて恩送りをするっていうか、その恵みを広げようとし始めてるんだということを少しまず話をしたいと思います。で、イエス様が活動なさったところはどういうところなのかっていうと、皆さんのお手元の地図の、左下のところにナンバー9パオロのローマへの旅という地図がありますね。で、これはイエス様の活動の舞台を示すためのものではなくて、パオロという人が、やがてローマに、まあ、運ばれていって、いよいよ彼は命を落とすことになる最後の図を表しているんですけども、皆さん、聖書の時代の世界、特に新約聖書の舞台となっている世界というのはどういうところかというと、この9番目のパオロのローマへの旅、これ新教旧約聖書の中の地図の プリントですけども、これがね当時の世界観です。必ずぜひ今日は地図を見てください。地図を見てください。左側の方にパウロのローマへの旅っていうのがあります。でその一番下の右端のところに私はちょっと丸印をしてエルサレムって、書いてあるところに丸をしておきました。お分かりになりますか？大丈夫ですか？イエス様がね活動されたのは当時の社会の中の、例えば左端の上の方にイタリア、ローマって書いてあります。半島がありますわね。あるいは上の方にマケドニアっていう、まあこれがヨーロッパ本土に入ろうっていう入り口、下の方にはリビア、エジプトがあります。これアフリカの北の方ですね。それに比べるとイエス様がおられた場所っていうのは非常に狭いところです。ほんのわずかのところでしょ。私が丸をつけてるところありますよね。エルサレムと視界があって、もうこれにはガリラヤ湖すら入ってない。じゃあつい最近まで使徒言行録で私たちが学んでいた伝道者は、今日読んでいただいた詩式者によって読んでいただいたところに出たのは、実はサウロとバルナバっていう人なんですけども、その前にあったのはこの地図でいうと右側に縦の小さい地図があります。ペトロの宣教という地図がお目に入りますでしょうか。右側の地図をねご覧ください。ペトロが活動したのはもちろんイエス様といろいろと動き回りましたからガリラヤの方にもいたんですけども、彼の生まれ故郷でも、イエス様亡き後に彼が活動したのはこのペトロの宣教という、イエス様亡き後エルサレムの教会を中心にして彼はサマリアの方に上に下に行ったりした後に、今度は海岸沿いの町に向かいます。リダとヤッファという町、皆さん使徒言行録をね一緒に読んだり、ちょっと前を見たら彼がここで奇跡を行ったっていうことがあった、それを思い出されると思います。そしてカイサリアにぐーんと上に上がっていきましたね。ここでは何があったんでしたっけ。みんなシーンとしないで一人ぐらい自信を持って、誰かに会いましたよ。カイサリアに行って、ローマの百人隊長、なんていう人でしたっけ。コルネリウス、そうです。コルネリウスに会いました。幻を見て、ここでコルネリウスという人がいるから、まあペトロは直前には要するに、いやそんなものは私はとても食べられませんよ、勘弁してくださいというものがふわふわふわふわしてきて、なんでそんなことを見るんだろうなと思うと、実はそれは食べ物のことが言いたいんじゃなくて、異教の人たち、あるいはユダヤ人じゃない人との出会いが大事だよということで、ペトロはカイサリアに行きました。で、このカイサリアは皆さんすぐ上の地図など、隣のさっきの地図でもいいですね、私がマリオをしたところにカイサリアがあって、ローマに地中海を通ってビューンと、大急ぎで帰らなきゃいけない時にはちょうどいいところだったってお話をしたと思います。そしてペトロはまた戻ってきたわけです。エルサレムに戻ってきました。エルサレムにはもちろんキリスト教会はあります。キリスト教会はあります。でもですね、今日ご一緒に読み始めているところあたりから、このエルサレム、ペトロが行ったり来たりした拠点となっていたエルサレムの教会じゃない 違うところにある教会が実はその後のキリスト教会の極めて重要な拠点になっていくのだということを今日ぜひ皆さん学んでください。それはどこなのか。今日のね、朗読をいただいた聖書の使徒言行録の11章の19節の込み出しはアンティオキアの教会と書いてあります。でも今まで皆さんはアンティオキアの教会と言われてもな、どこのことだかわからんわだったと思います。でも今日から皆さんは変わります。アンティオキアは今日はっきり覚える。それは皆さんの世界観が変わる、聖書観が変わる重要なことなんです。もう極東教会のみんなはオーバーに言ったら、他の教会の人だってね、アンティオキアってどこあるかわからんわわしゃって思ってる人があえて言ったらほとんどです。でも僕たち極東教会は今日からこれからの使徒言行録をしっかり読んで学んでいくためにアンティオキアがどこにあるかをしっかり覚えます。左上の地図をご覧ください。左上の地図をご覧ください。真ん中にキプロス島が浮かんでる地図があります。わかりましたか？大丈夫ですか？で、私はこのキプロス島が浮かんでいる地図の内陸の方の丸をつけた、そこがアンティオキアだっていうふうに印をつけました。ここなんですよ皆さん、今日の舞台はアンティオキアで、どれくらいの距離感かっていうと、あの下にある地図、パウロのさっきのローマへの旅の方がアンティオキアがこっちにも載ってるんで分かりますけども、エルサレムからずっと海岸沿いを行くと、まあ、地図で縮尺が300キロが3センチ弱ぐらいで600キロぐらいありますね。600キロぐらいある。おそらく岡山からだと東京を越えてもうちょっと関東の方に入っていくぐらいの距離だと思います。そこが初代キリスト教会の実はエルサレムよりももっと重要なことが始まる場所です。なおややこしいのは、使徒言行録を読んだり、まあ、他にも出てくるんですけども、内陸に7番目の左側の上の地図の一番内陸の、左端っこの上にピシデアノという大きい私の殴り書きの文字がありますけども、ピシデア地方という、まあ、使徒言行録の13章のところに、そこにもねアンティオキアってあるんです。だから私は新潟県の上越市の高田教会っていうところで、牧師として仕えてたことがありますけども、高田ってね大分にもあります。豊後高田、豊後の国、豊後高田市ってあります。それから会津にも会津高田ってありますね。他にも絶対あります。それと同じようにアンティオキアってねいくつもあるんです。だけども今日我々が学ぼうとしているこのアンティオキアはどれくらい大きいかというと、当時の世界の中で私が調べた範囲ではローマとアレキサンドリア、つまりエジプトです、それとそれに次ぐぐらいの大きさの80万人の人々が暮らしをするような大都市だった。私たちはイエス様の時代にエルサレム、エルサレムって言うからね、エルサレムがなんかとっても大きなところかなと思いますけども、ちょっとジェラシーを込めて伺いますが、エルサレムに行かれた方は大きな町でしたか？大きくないよね。丘の小さな町なんでしょ、丘の上の。はい、皆さんエルサレムに行った人がはいと言ってくれました。エルサレムはね小さな町なんですよ。 もうそんな人なんて大して住めない小高い山田の上の神殿のある町でも、アンティオキアは生半可じゃない大きな町でした。で、この場所をよく見ると分かりますけども、ヨーロッパ方面にも行けるし、まあ、メソポタミア文明が発達した地域にも近いし、あるいは中国の方ね、インド、中国の方にも迎える交通の要衝なわけです。だから、そういうところには、どういうふうに人が集まってくるんでしょうか。エルサレム、ユダヤっていうのはね、自分たちだけの血の根血のないことがとても大事な考えを持っているのがエルサレムにいた人たちでした。だからエルサレムの教会というのはもうそのことに縛られていて、割礼があるかないかがいつまでたっても重要だったけど、もうそろそろやめないと、あれも食べないこれも食べないとかって言ってるんじゃなくて、変わっていかなきゃいけないよっていうことをペトロ自身も経験してきたわけです。だけどもペトロはそろそろ、まあ、大好きなペトロだけどお役御免になります。誰が出てくるのかっていうと、この地図、3つの地図でパウロの宣教旅行1、パウロの宣教旅行2、3、そしてローマにしょっぴかれて連れて行かれてさよならとなっていくパウロが全面的に出始めるのが使徒言行録の、今日私たちがじゃあ礼拝で一緒に読もうじゃないかと言っている使徒言行録の11章19節以下です。そしてこれから彼が旅行をしていく町々において、このパウロの宣教旅行の2と3を皆さんご覧ください。今度は右側の上、よく見るとね、今日那須さんが証の時に、テサロニケの信徒への手紙を読んでくださったよね。テサロニケって皆さん、パウロの宣教旅行、このちょうど折れ線ぐらいのど真ん中の右上にテサロニケってあります。ああ、テサロニケってここだったのかって今日初めて知った方もおられると思います。それでいいんです。何も心配ない。もうほぼ皆さん知りませんから。もう極東教会のだけですよ。こんな地図見ながら勉強できるのはね。パウロはね、こういうところに行き始めるんです。テサロニケからまっすぐ降りてくると、アカイアっていうところの横に、コリントっていうのがちょっと見えにくいけどありますね。半島になって、これギリシャです。ああ、ギリシャ、ここか。コリントって書いてるのが見える。そして、内陸にちょっと入って、海を渡っていくと、エフェソ。あるいはパウロの宣教旅行の地図のど真ん中よりちょっと上にガラテヤっていうようなところがあります。皆さんにお聞きします。テサロニケ、コリント、そしてエフェソ、ガラテヤってなんか聖書に関係あるところなんじゃないんですか、ね、みんなパウロが手紙を書いた教会のあるところです。いよいよそこに向かっての旅が始まりよっていうのが今日の聖書の根っこにあるところ。だから私たちはイエス様の活動だけが新約聖書や聖書から学ぶことじゃなくて、私たちはね、さっき塩谷直也先生の言葉を使えば恩送り、恵みを広げていこうよ。神様にもう所詮返せないんだから、せめて大事な息子にはあんたこれを信じた方がやっぱりいいよって伝える、大事な娘にはやっぱりお母さんは教会のことが一番大事だと思ってもう一度言い直す、それをしないで皆さん死んでっていいんですか。 それをやり始めようという根っこの話がここにある。じゃあ一体どんなことが書かれているのかっていうこと、後でまたちょっとプリントを見ますけども、聖書を追ってできる限り簡潔にお話をしたいと思います。さて聖書を今度見ます。プリントはしばらく置きます。使徒言行録の11章の19節ちょっとだけなんだか久しぶりに聞くなっていう名前が出てきます。ステファノさんの名前です。これは初めてのキリスト教の殉教者だと言われる人で、彼が死んでいく姿は使徒言行録の7章の終わりのところに、まるでイエス様が十字架の上で召されていく時のような、まあ主よこの罪を彼らに負わせないでくださいというような叫びを上げながら死んでいった、そのステファノの名前があって、今日のところに11章19節、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人たちがいましたと。それがフェニキア、キプロスっていうところは今日はもうあえて置いといて、アンティオキアまで行きましたって書いてあります。それが先ほどエルサレムから600キロ上の大都市であるアンティオキアだった。いろんな理由があると思いますけども、そこに人々は逃げていったんです。そしてそこでキリスト教会は、エルサレムっていうのは要するにイエス様のお弟子さんたち12人を中心とした人たちがそこにいて何かをする教会があるところですけども、そうではない働きが始まろうとするということがここに書かれている。そして最初はユダヤ人以外の誰にも御言葉は語らなかったんだけども、何かが書いてあります。彼らの中にキプロス島やキリネから来た者がいて、アンティオキアというその大きな都市に行ってギリシャ語を話す、もうこれは明確に異邦人です。さっきはユダヤ人以外の誰にも語らなかったという制限のあった伝道の仕方だったのに、語らずにはいれなくなったとあります。もしかするとキリネからというその言葉の中には、イエス様の十字架をあのゴルゴタの丘のところで無理やりに背負わされたのはキレネ人シモンでした、もしやという可能性はゼロではなかったり、あのシモンさんは、キレネっていうのは要するにアフリカですよ、アフリカに帰ってね、僕は大変な出会いをしたと、本当にすごいものを見たということを語らずにはおれなくなったある人たちが、アンティオキアにエルサレムにいるよりもアレクサンドリアに次ぐ大きな町アンティオキアに行ってみようじゃないかということになったとしても、何もおかしくないんです。そして伝道はどんどん進み始めたわけですね。さてそうするとですね、エルサレムの教会の人たちは複雑な気持ちになるのね。僕のですね、大変お世話になった東島祐樹先生という、今宇和島の方で伝道牧会なさっている80歳ぐらいの先生がおられるんですけど、その先生は本当に魅力のある方で、福岡でご一緒に仕事をなさっているときに、みんなと集まっていると、森先生だけ伝道してるんやなかろうな。人に会うたびに、何々君、お前の教会だけ伝道してんちゃうんか、俺のところより伝道すんなよとかね、そうやって、みんなをね、また先生変なこと言って、だけどやっぱり牧師がね、他の教会が頑張ってたら僕も頑張んないかなとかってどっかで思うのも人情です。エルサレムの教会の人たちは新教旧約聖書の言葉で言うと22節、噂が届きます。 これは噂っていう言葉は一つの日本語であって、実はロゴス、言葉っていう言葉が届いたって書いてあるんですよ。どういう言葉かって言って、ね、受け止め方によっては非常にいい情報なわけでしょ。アンティオキアの教会はすごいですよ、すごい活発なことになってます、エルサレムの教会はどうしたんでしょうか。皆さん気になるんです、様子を見に行ってくれと。ちょっと自分たちの思ってるのとは違うことをやってるんじゃないか、それが気になって気になってしょうがないので使わす人がいます。それは使徒言行録の中ではだいぶ早い時点でその姿を我々のところにちょっと表していたステファノという人が、ごめんなさい、ごめんなさいね、バルナマという人が、います。ごめんなさいね。でね、そのバルナマという人はどこに出てたかっていうと、4章の36節、4章の36節にね、初代のキリスト教会が持ち物を共有しようとし始めたときに、4章の36節に、例えば、レビ族の人で使徒たちから、バルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフ、だから本当はヨセフという名前が本名なんだけども、さっきキプロス島地図にありました。そこ出身のバルナバという人は、とっても頼りになる人だった。どんな頼りになる人だったかというと、あの初代キリスト教会の人たちを意気弾ませて迫害しようとしていた時に、まあ、改心をしたサウロがエルサレムで初めて、サウロ、後のパウロがエルサレムで他の十二使徒たちと顔を合わせたのが9章の26節にあります。9章の26節にあります。パウロは危険人物でした。本当かよ、あんな教会を迫害してたのが改心したからといってエルサレムに入れて大丈夫なのかっていう時に、仲立ちをこうね、仲介役をした人がいます。27節、9章の27節に、しかしバルナバはって書いてあります。サウロを連れて使徒たちのところへ案内して、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆にパウロが、まあ、後のパウロが宣教した次第を説明をして、安心してね、まあ限られた期間ですけども、サウロは一定の働きが認められるようになったのはバルナバなんです。バルナバ。そしてちょっとだけもう一点、9章のところで見ておきたいことがあります。9章の30節、9章の30節に、実はサウロを殺そうというエルサレムでの陰謀が明らかになっていったときに、兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させたって書いてあります。いいですか？タルソスへ出発させた。これは一体何なのか。ちょっとだけ今日お配りした地図お開きください。左側の上の地図、丸をつけてアンティオキアここですよって言っている地図、その左上の方にキリキアっていうところに私丸をつけてます。タルソスにパウロを出発させたというのは、エルサレムからね、パウロはこのタルソスに行ってなさいって言われたんです。それはどういうところかっていうと、殴り書きで書いてあります。パウロの出身地、あなた田舎に帰ってた方がいいよって言われた。それを頭に入れてください皆さん。 ああパウロはエルサレムでは危なくなってアンティオキアにいるわけでもなく、まずタルソスっていうところに身を潜めていたんだな。いや、ただ潜めてたんじゃなく、おそらく一生懸命に伝道したと思います。そのことを前提で今日の聖書をもうちょっと読みます。いいですか？バルナバがエルサレムの教会からアンティオキアの教会があまりに活発だから様子を見に行ってきてくれと言われて行ったら、恵みに恵みがあふれているような、大いに喜ぶべきことがそこでありました。そしてバルナバはね、大事なことを言ったんですよ。今日の説教で固い決意も必要なのですというのはこの一節からなんですが、バルナバは一つのことを伝えます。23節、そこに到着すると神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、バルナバは喜んだ。そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めたのです。これは宮平望先生という西南学院大学でキリスト教を教えている福岡弥生教会というところの会員で牧師じゃない方ですけども、宮平先生が公約しています。彼はやってきて神の恵みを見ると喜び、その後ね、公約するんです。心を備えて主のところにいるようにと全ての人々に勧めていた。心を備えてっていうのはね、どういうことかっていうとね、お供え物しろって言ってるんですよ。皆さんのところには仏壇がありましたか？今もあるかもしれません。なんかいただき物したらね、うちは父方のおじいさん、祖父はだいぶ熱心なクリスチャンでした。私が参考にしたいような本を、例えば、使徒言行録のね、竹森正一先生という昔、新薬学を講じた先生の本を手にすると、もういっぱい赤線が引いてあるような熱心なクリスチャンだったと思います。だけどおばあちゃんは全然教会に、キリスト教に興味を持たなかった。そのおばあちゃんは、何かいただき物をするとね、まあ、うちは仏壇とは言わないけど、位牌が置いてあって、仏壇らしきものにちょっと近いコーナーがあって、美味しいものが届くとね、もう全部そこに行くんですよ。名古屋の親戚から両口屋の甘いお菓子が届くと、まずそこにお菓子が行って、3日ぐらいは食べられない。そうすると なんかね、線香炊いてないのになんか仏壇臭くなったような両口屋のお菓子が食べたくて食べたくて一個ぐらい持ってってもいいんじゃないかなって思うわけですけども、もう辛抱に辛抱するね。まあ多分母親は朝ごはん炊くとそこになんか小さなお茶碗2個をね置いてたと、それがやっぱりご先祖様にって言われたんじゃないかなと思うわけですね。あのね、バルナバは変な言い方をした。あなたたちはパンの供え物になりなさい。命の言葉になれっていうような意味なんだと思う。供え物になる覚悟をいつも持ってなさいって言われたの。それが日本語になると、なぜか固い決意を持っ って、しっかりとした気持ちを持ってそこにとどまりなさいっていうのはもっと言うとね、あなたたちはせっかくいただいた恵み、キリスト教の信仰を簡単に手放すようなことをしちゃダメですよって。もう人生最終盤になればなるほど信仰は手放してはいけません。信仰をしっかり抱いて、我が人生これでよしと思って安心して天国に召されていってください。それはとっても大事なことです。そのためには私たちは礼拝に連なること、お祈りをして、そしていろんな恵みを今日ね、いや 那須さんの話を聞いてると、あ、荻野さんがそういうことでバトンタッチしてくれたから展示をやったんだなと、そういうことがこう初めてわかるような、いや僕はちょっと聞いてましたよ、でも多くの方が初めて耳にするバトンタッチを受けたわけですよね。しっかりとどまんなさいよ。それには日本語訳いいと思います。これは固い決意っていうのは必要なんですよ。皆さんに強制をするようなことになったら申し訳ないけど、僕は入院生活を繰り返してた20代の半ばの時に一つだけ決めたことがある。人付き合いが悪いと言われても日曜日は教会に来ると決める。親友の結婚式でも日曜日はごめん、俺は教会に行くと決めました。それが僕の固い決心でした。人間ってね、どっかで決心しないといくらでも流されます。どのようにでもふわふわと流れていきます。でもわからんけどもやっぱり教会に来続けようということを決めるならば、いつの間にかその人たちはどうなっていくかっていうと、今日ちょっとバルナバがサウルを探しに行くことの先のことを一言話しますけども、その人たちがクリスチャンと呼ばれるようになったって書いてるんです。アンティオキアで初めてキリストの弟子たちと言われる人たちが、これはね、揶揄される言葉です。あいつらはクリスティアーノだ。クリスティアーノ、クリス、それがクリスチャンになった。それがキリスト者。新教であったら、公約聖書とか他の聖書ではクリスチャンって書かれています。クリスチャンというのは、固い決心を持って、よし、私はやっぱりこれで最後まで生きていこうと決めた人のことです。それがなかったら私たちはいかようにでもふわふわふわふわ浮き草のように流れていく。僕たちはでもいつも帰ってくる場所を持っています。その働きのためにバルナバはそうだ、サウロはエルサレムの教会ではあんまりうまくいかなかったけども、彼ならばギリシャ語にも精通をしていて、ローマの市民権も持っていて、タルソスという今までも異文化との接点を持っているあの男を呼んできて、これからの教会づくりを一生懸命やってみようと思ったっていう話が今日ここに書かれているんです。サウロは嬉しかったと思いますね。探しに来てくれるというね。一緒に働こう。アンティオキアの教会が今活発になり始めて、やっぱり、まあ、パウロはね、後のここではまだサウロですけども、彼はもうガチガチのユダヤ教徒だったわけでしょ。もうクリスチャンなんてとんでもないってもともとは思ってた人でしょ。一石を投げて、打ち殺せって大賛成だ。でもその根っこには、要するに旧約聖書がよく分かっている人が必要なわけです。イエスも分かってなければいけないし、彼も救いを経験しているんですけども、でも根っこに聖書という土台がある人が必要だと。そのためにはこの男しかないと。このようにして実は私たちのところに伝播してくるキリスト教というのはね、イエス様から直接派遣された弟子たちが日本に来たわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、アンティオキアから出発して、じゃあまず行ってみましょうという伝道旅行があった。2回目の伝道旅行もパウロの伝道旅行のスタートの場所はアンティオキアです。それぐらいにここは重要な拠点になっていき、エルサレムの 教会との両輪になっていった。それぞれにどっちがいいとか悪いじゃなくて違うんです。違っていいんじゃなくてもともと違う。でもそれが尊び合っていった時に初めて、実は私たちがキリスト教と信じているものが徐々に徐々に形になり始めるというわけです。私たちはね、いろんな実はここからチャレンジを受けてます。私たちはね、やっぱり人生がこれからどんな出会いがあっていくのかっていうことに大きな希望を持ちたいと思います。期待を持ちたい。自分の知ってる世界だけに閉じこもってたらそれは本当にもったいない。 でもね、じゃあ私たちは何千万人の人に会えるかって、そんなことありません。私たちの出会いはね、狭くても奥深い、奥深いものがある。真理に出会っていく。そして多くの人に教えられることがあります。それほど楽しいことはありません。どんどん変えられていく。それはクリスチャンの喜びです。そして意見を交わしていく。伝道というのはそういう喜びがあり、楽しみがあり、そしてまだ見ぬ自分との出会いがあるのです。お祈りをいたします。天のお父様、あなたのお導きのもとに初代のキリスト教会がどんなふうに立ち上がり始めて、そして福音が伝播をしていくのか、そのきっかけになる大事な箇所を今日私たちは地図を片手に共に学びました。忘れることの多い私たちですけども、エルサレムの教会とアンテオキアの教会が重要なそれぞれの働きをし、また十二弟子とは違う人々が熱心に、そこにいたのは普通の信徒たちだと思います。その方たちが力を蓄えていって伝道が活発になっていったことも知りました。どうぞ私たちもそれぞれに、また教会の一枝としての自覚を持ち、またキリスト者として生きる、クリスチャンと呼ばれている者として生きる喜びを深めて広げていけるように、どうか聖霊の導きをお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってこの祈り、今祈りを捧げいたします。アーメン。
Oh.